私が何度も繰り返し語っていることに対しては重要な意味合いがあるので、特にあなた方はしっかりと捉え、またそこに立ち信仰の歩みをなしていきなさい。
この賛美の働きにおいても、この五大陸すべてにおいて、オンライン礼拝の会員の方々が増えてくる中で、さまざまなこの言語で賛美が作曲されるようになると主が言われます。
さらに霊の注ぎかけとともに、賛美の働きにこの私の力が入ると称されます。あなた方はその力が全世界に広がっていき、さらに私の計画をクリアしていくのを見ていくであろう。
この賛美の働きを推し進めるにあたっても、日本とまた海外のそれぞれの国によって、この音楽の広め方に対する考え方などが違うので、そこをどうしていくかということは祈る必要があると主が言われます。
さらにあなた方の予想してない曲が海外でヒットするということも起こってくるので、あなた方は示されることに忠実に全てを全うしていきなさい。あなた方にとって何が起こるかわからない状況に大きく変化するとともに、私の技がその事柄を通して大きく広がっていくと称されます。
特にこの日本においてはこの著作権の問題、またアメリカにおいても同様な事柄の問題点というのがありますが、この他の中南米などの国によっては著作権の問題は関係なく、次々 YouTube で上げていって知名度を上げるというようなやり方などがあり、国によってその音楽の取り扱い方が違うので、特にその辺の具体的なことを祈って、この安らぎや、また風の響きの広めていくやり方などは主によく聞いていく必要があるとおっしゃられます。
では再び賛美するときを持っていきたいと思います。 God is working for my good。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is.
それではどうぞお座りになってください。それでは聖餐式の時を持ちたいと思います。聖餐式はイエス・キリストの十字架の死を告げ知らせる式です。この教会においてはイエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方は、どなたでもこの聖餐の素晴らしい恵みを受けることができます。ですからそういった方はぜひこの聖餐を受けていただきたいと思います。またインターネットでこの礼拝に加わっている方で、同じようにイエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方もこの聖餐を受けることができます。ご自分の方でですね、ご用意をください。それではこの式のために最初にお祈りさせていただきたいと思います。愛する聖様、主がこの聖餐式を導いてくださることをありがとうございます。主よ、どうぞこのパンとブドウ酒、またブドウジュース、またインターネットで加わっている方のパンとブドウ酒、またブドウジュースを祝福してくださり、御体と御血をの祝福と恵みを豊かに注いでくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。引き続きお祈りの時を持ちたいと思います。もしも罪があれば、それを主の前に共に悔い改める時を持ちたいと思います。 イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それではお願いいたします。 イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の体を共にいただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それではイエス様の血を共にいただきたいと思います。それではお願いいたします。お祈りします。愛するイエス様、この聖餐の恵みを感謝します。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それでは聖餐の恵みの後は恵みの献金の時を持ちたいと思います。 神の国と神の木の曲を賛美しつつ献金の時を持ちたいと思います。献金の感謝のお祈りをさせていただきたいと思います。愛するイエス様、あなたが日々私たちに霊的にもまた経済的にもあふれるばかりの祝福と恵みを注いでくださっていることを心から感謝します。すべてのものはあなたのものであり、私たちもあなたのものである、そのことの感謝とを込めて今献金の時が与えられたことをありがとうございます。さらに主の働きのために豊かに用いてくださり、またお一人お一人霊的にも実際的にもさらに増し加えてあなたの祝福と恵みを注いでくださるようにお願いいたします。この恵みの時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。
はい、皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます、こんにちは。イザヤ書の55章を開いてください。11節、スクリーンに出てると思います。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の名のことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。天の様、あなたは私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。心ゴスペルの次の回が8月15日なんですね。その次の回が12月24日らしいですけども、その宣伝映像がありますんで、それを見ていただきたいとこういうふうに思います。
Thank you. 闇となり月が死の色に変わる時が来ても信じ続けている新しい世界が始まるまで God is love 愛こそが全て God is love I love you 輝く
皆さん今日はどうもありがとうございました。次回はですね8月の15日またこの場所で、心ゴスペル行いますのでぜひまた皆さんお越しいただければと思います。本日は今日もどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。賛美の働きは非常に重要な意味合いを持っています。私はですね、リバイブルの働きの土台として、リバイブルを大きく、この広がらせる大きなポイントであろうと、こういうふうに感じてるんですね。で、コンサートの目的は3つあって、1つはプレデンドをね、プレデンド。しかし、もうプレデンドの中でもいろんな方々が触れられたり、ね、号泣する方もいらっしゃるようですけどもですね、教会に来て使われたり、いろいろしています。それはもっと強い形でね、聖霊様を望まれるようになるであろうというふうに感じているんですね。ですから今の段階の聖霊様の望み方がありますが、さらに強烈な形になってくると。それともう一つは、その賛美の働きはですね、賜物などの働きと大きく関わってきます。これはもうクルセードやってる時ね、突然倒れちゃったりね、あるいは何か幻を見たり、あるいは神様にある体験を受けたりするっていうことがありますし、それは時々、ママジの時も起こってましたしですね、それがより強力に起こってくるであろうと、こういうふうに感じてるんですね。それとともにですね、賛美の曲っていうのは神学を題にしてるので、神学の発展っていうのがあるんですね。発展っていうのは何かっていうと、2000年前の聖書は完全なものなんですが、その時ね、よく理解してないことがたくさんあるんですね。だから信仰義人だってルーターからでしょ。なの一番最初から信仰義人じゃないですか。ね、で、途中からこうぐーっと開かれてきてる。それでですね、多分皆さん気づいてないと思いますけども、我々の賛美を通してですね、実はね、ぐーっと開かれてきてることがあるんですね。でそれはね、もう神様にね、マーリンさんなどを通して徹底して感謝を学ばせられたでしょ。ですからね、はっきりとそういう流れがあるんです。新しくこのより強く開かれてきてるね。あと聞き従いの歩みとかね、御言葉に対する対応とか、より強くこの我々は学んできましたのでですね、実はですね、その霊的な流れがね、流れ出てきてるんですね。ですから賛美の働きというのは今素晴らしい働きをしてますけどもですね、さらに、ね、次の段階のね、思いなる神様の御心があるということを覚えつつ、期待しつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで、だからコンサートなんですが、単にコンサートとは思ってない。ね。そして神の技が起こるぞ。ね、起こり始めてますけども、さらに強く起こるぞということを思います。それで、白馬の 宣伝映像がありますのでそれを見ていただきたい。
咲き誇る花のように恵みの雨を受けて
心が生きるようにただ願い祈りこの
ただ願い祈りこの道を
白馬キャンプは7月23日プレキャンプで24日から26日まで本キャンプですね。プレからも、出席することができます。でどなたでも出席することのできるノンクンシャンの方でもねキャンプです。そして目的っていうのは3つあって、1つは交わりとレクリエーション、これが1つ。それから今起こり始めているリバイバルを担うっていうのはこれがもう1つ。それとともにですね、黙示録の時代に入り始めてるのでですね、まだ入ってませんよ。ね、近づいてきてるので、その時代に神の栄光を打ち立てるっていうのは、これが一つ。それが一つの目的ですね。で特別な、この 神様のね、恵みがあるキャンプですので、どうぞ皆さんいらっしゃってください。でね、私はあの、主の手が見える、主が働いている、導いているっていうのをね、見るのがね、好きなんですよね。で、このキャンプにはね、それがね、明確に現れてるんですね。で、まさに主が働いているっていうのを、こんだけはっきり表してくださってるっていうのをね、主を称えます。一つは、ヤングキャンプってやつ。そしたら、ヤングキャンプがある時ですね、言ってきたんですよ、私にね。夏休みさんも勝手にやってたんですよ、ヤングキャンプね。じゃあ、なんて言ってきたのかというとね、場所が見つからない。どこを探しても場所がないと。なんとかしてください。って言ってきたんですね。で、なんとかしてくださいなんて、場所が見つからないのになんとかしてくださいなんて言われても、ただ私、旅行に興味があってね、いろいろ調べてたんですよね。で、祈ってて、グリーンプラザを見つけてたんですね。そしてね、これ見心があるんじゃないかなって感じてたんですね。でね、連絡取ったら、簡単に取れた。しかも安く。で、全員でね。それでね、何が神の特別な手かっていうふうに感じたのかっていうとですね、全然ないわけでしょ、借りられるところがね。ところがね、北アルプスの中腹にあるわけですよね。日本のクリスチャンキャンプ場ではね、最も美しいところ。ね。そしてね、食事がいい。あの時はね、もう毎年毎年、ユミノさんが山ほどカニをですね、自分のお皿の上に乗っけてですね、嬉しそうに食べてるのがですね、映ってました。カニなんか出るキャンプ場なんてないんですよ、皆さん。そしてね、何がいいのかっていうとですね、技が起こってくる。で、興味深いなと思ったのはですね、かなりあのいろんな各地における賛美チームのレベルっていうのは上がってきてるっていうふうに感じます。でも日本のね、教会の中でもトップレベルになってきてるね。でもね、それを驚くわけですね。っていうのは、下手だったわけでしょ。ね。そして賛美隊を立てるっていう神様の言葉が与えられて、やっぱりね、特別な霊の存在がいろんなチームに働き始めてね、こう引き上がってきた。で、驚きますね。まさに神様が働いてるっていう、その神の技をね、だってこんなのないでしょう、皆さん。考えてごらんなさい。いろんな九州から北海道までの教会の中で、賛美の働きがね、一気に伸びてきてね、そしてすごいレベルになってきてるっていうのはないんですよね。でね、またこれはね、途中であるっていうふうに感じてます。主はね、賛美をね、神の働きのためにね、神の栄光のために持ちようとしてるので、栄光のあられが現れてきましたけど、ね、もっと大きなことがね、これから起こってくるっていうことも覚えておいてください。ですから期待進みといていただきたいと思うんですね。でまたね、エシュリンちゃんみたいにね、自閉症なのにね、賛美においてね、素晴らしい栄光を表しているっていうことを見るときに、特にこのキャンプには特別な種の御心があるなっていうことを感じます。で、どうぞ皆さんね、いらっしゃっていただきたいと思います。これからあのリバイバルに向かって、あの今すでに起こり始めているリバイバルに向かって、いろんな教会で、またいろんなところで、神様はいろんなことをなしてくださると思うんですね。そのポイントの一つが白馬にあるということを思ってね、まあ、歴史の証人として、そしてね、神のなさる大いなる技をね、見る証人としてね、またそれを担う者としていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、あれ見ててね、なんとなく霊が引き上がったんですね。それでね、2個だけやることにしました。共にね、告白をしたいと。すみません、寝てる人もいるので、起こすためにやってんじゃなくてね。で私はね、そういう手はつかない。寝てる人は寝てるままで、そのままで、そのままでいいって。それで言ってるんですけどね。それじゃあね、ちょっとね、ちょっと精霊の力を感じたのでね、私たちはキリストの国のものです。じゃあ立って言いましょうかね。じゃあ、はい。私が言った後にもう一回みんなに言ってください。
私たちはキリストの国のものです。はい、私たちはキリストの国のものです、私たちはこの世においては希留者です。私たちはこの世においては希留者です。感謝します。どうぞお座りください。1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは感謝です。今回は具体的に感謝を通して教会でどのようなことが起こったのかお話ししたいと思います。1988年頃のことです。当時私たちの教会では日曜ごとに礼拝場所をお借りしていましたが、ある時いつも礼拝で使っている場所が使えなくなるという問題が起こりました。その上、いつもの場所を借りられない時は決まって借りている他の場所がありましたが、その代わりの場所さえも借りられなくなってしまったのです。私たちは追い詰められて、日曜の夜の集会で講壇の前で全員でひざまずき、次の日曜の礼拝場所がないことに関してお祈りしました。この問題が許されたことを感謝し、再来週の礼拝場所が決まってないことを感謝し、この問題の後ろに神様の大きな計画があることを感謝しました。すると4日後の木曜に奇跡が起こりました。500人入るところ、300人入るところ、200人入るところと、よりどりみどりの会場が開かれたのです。もちろん一番大きな場所を選びました。そして入ってみると、なんとそこは2200人入る会場でした。おそらく日本のプロテスタント教会最大の場所が与えられたのです。しかも1年間占有することができました。礼拝する場所がなくなってしまい、青空礼拝になってしまうところからの大逆転です。意味なく神様が許している問題はなく、必ずその後ろに神様の大きな計画があります。悪いと思える中にも、感謝し従うことを通して神様は最善の計画を表してくださるのです。実はこのお話にはさらに続きがありますが、それはまたの機会にお話ししましょう。それではまた。
感謝のお祈りというのはですね、感謝の教えというのは非常に大きな祝福を開くものですね。で、神様がそれを導いてくださったというのはね、まさに私たちの人生における大きなプレゼントであり、大きな力であるということを、ね、感じるんですよね。で、この場合ね、いつも使っている商工会館というのとがあったんですが、それが使えない時があったんですね。そしたらね、そばのね、ボーリング場を借りてたんですね。ところがね、そのボーリング場のね、オーナーを某牧師が、今牧師ね、怒らしちゃったん。そしてね、このグループには使わせないって言ってね、怒っちゃったんですよ、某牧師のために。そしてですね、もちろん、我々はね、場所を見つけるのは得意ですからね、いろいろ探しに行ったんですがね、それピタッと見つからないんですよ。そしてね、追い込まれてきました。そしてね、次の週の礼拝場所からないっていう時代に陥っちゃったわけですね。で、その時にですね、感謝の教え、すべてを感謝しなさい、問題とか困難の後ろに神の素晴らしい計画があるっていう、その感謝の教えに立ったんですよね。それで日曜日の夜に全員ですね、講壇の前に立ってひざまずいて感謝することにしたんですね。我々の礼拝の場所がありません、ありがとうございます。我々はですね、このままでは外で礼拝しなければなりません、このこともありがとうございます。しかしこの後ろに神の素晴らしい計画があります。神様の素晴らしい恵みがありますっていうことをね、感謝したんですね。で、聖書の言葉はそう言ってるからです、具体的にね。そして、ね、全員で感謝した最初だったんじゃないかなと思いますよね。そしたらですね、奇跡が起こったんですね。それは何かっていうと、木曜日、私の休みの日なんですね。で、 私はね、今日休んだらもうダメだと思ったんですね。探さしに行かないといけないと。そう思ったらですね、主が言われるんですね。今日休みなさいって。私が働くから、あなたは休みなさいって。私大丈夫かなと、父はと思ったんですけど、でも明確に言われるので、多分子供たちと動物園かどっか行ったと思うんですね。そしてね、その日、不安がありながらも休んだんですね。そしてね、帰ってきたら、スタッフが私を探してたんです。で、見つかりましたって言うんですね。そしてね、100人がいいですか、200人がいいですか、300人がいいですか、500人がいいですかって言うんですよね。どこが見つかったかっていうと、西国分寺駅っていうのはね、国分寺と西国分寺の間で我々は礼拝してましたけど、西国分寺駅の鉄道学園っていうところがあってね、それは廃校になることになって、その廃校の校舎のすべてをね、一気にね、貸し出したんです。駅の横、具体的にね。だからね、誰もね、知らないから、借り放題。そしてね、結局ね、どうしたのかっていうと、2200人入る礼拝の場所を借りることになりました。1年間占有できたんですね。それじゃあね、これはね、当時のプロテスタントでは日本最大の場所です。で、その時にですね、主をあがめんですね、さっきもちょっと言いましたけど、白馬キャンプの時にね、キャンプ場が見つからないって言った時にね、最も優れたキャンプ場が与えられた。こんなの見たことないようなキャンプ場。そして我々のね、礼拝の場所がないって言った時に、2200人入る礼拝の場所。これが与えられて、それも1年間占有ですからね。というね、特別な種の助けがあったんですね。で、この時に何がポイントになっているかっていうと、感謝の教え。これがね、いかに大きな祝福であるかっていうことをね、私は体験してきましたし、皆さんも体験されてると思うんですね。まだ体験しない方はね、いろんな問題とか困難に適応しつつ対応してみてください。その中で忍耐は必要ですけども、大きな祝福と御業をね、見ていくと、ね、覚えておいていただきたいと思います。そしてね、次にまた問題が起こったんですね。で、問題を起こす人って決まってんですね。具体的にね。で、1年間占有した後に、武道室というところに移ったんですね。これ400人ぐらい入るところですね。そこにね、神棚があったんです。我々はね、武道室を借りたんですが、で、武道室の神棚っていうのはね、なんか聞こえますね。大丈夫かな？はい。武道室の神棚って誰の神棚ですか？武道室のもんでしょ？そしたらね、それに頭くる人がいてですね、まあ、岡間牧師命令されたとか言ってましたけど、その武道室の神棚をですね、ぶっ壊してね、燃やしちゃった人たちがいるのです。それは誰が悪いんですかね。燃やした方が悪いですよね。いくら偶像礼拝とかなんか言っても他人のものだから、それは機材破損代とかなんかなっちゃうじゃないですか。そしたらね、怒っちゃって、その所有者の方がね、まあ怒るのは当然ですよね。そしてね、出てけーってなったのですよね。だからね、同じ人が鍵になったんですよね。それでですね、追い詰められてね、我々はね、日曜日の夜にまた講談の前に出て、そしてね、誰々のせいでこういうことになりました。で、我々の礼拝の場所がなくなりました。見通しがありません。感謝します。この後ろに神様の素晴らしい計画があります。ね、こう祈ったんですね。そうしましたらね、 JR の施設だったんですけど、 JR で助けてくださる方がいてね、使ってない音楽室をね、紹介してくださったんです。150人ぐらい入って、小さな部屋いっぱいあるから、防湿とか CS 室に使えて、進学校やってたので、いろんなクラスに使えたんですね。で、それが来た。しかもね、すごかったのはね、 5時半から5時半ぐらいからやってたかな、蒼天の時から貸してくださった。で、徹夜祈祷もやらせてくださった。で、ひどい人は徹夜祈祷のままそのまま寝てる人がいた。だから使い放題ですね。こんな有利な条件でね、そしてね、使いやすい施設はありませんでした。第二の奇跡が起こったんですね。そしてね、そこで使ってて1年ぐらい使ってた時に不思議なことが起こったんですね。それは何かというとね、賃料を請求してこない。で、我々はね、踏み倒すつもりはありませんよ。踏み倒すつもりはないけど、寝た子は起こしたくないと。ということでね、こっちも黙ってたんですね。そしたら1年ぐらい経ったらね、家賃払ってくださいって向こうから言ってきたんですね。で、私言ったんですね。請求はないから払いません。請求してくださいって言ったんですね。それで請求待ってたんですね。そしたらね、いくらね、待っても来ない請求が。で、こっちの方から連絡取りました。どうして来ないんですかって言ったらね、向こうの方が言ったんですね。何を言ったのかっていうと、あなた方に貸してる施設は、貸す施設ではないと。で、貸す施設でない施設を貸して、家賃を取ったとすると多大な税金がかかると。その税金はね、あなた方からいただくお金よりもはるかに高いんです。つまり我々からお金取ったら損しちゃうって言ったんですね。でね、向こうが驚くべきことを言ってきました。だから、タダにします。駅のすぐ横のね、そしてですね、150に入る街道があって、それでいろんな小さな部屋もあってですね、でガスとかガスかな電気とか、なんか使い放題、そしてね、ただただなんですよね。功労者は誰かっていうとですね、その問題を起こした人だから、その問題を起こした人にね、反省は見られないんですね。私のために奇跡が起こったっていうふうに思ってるかもしれませんが、神のね、御言葉の力ですよね。ですから神様はね、私たちに愛を表すこのポイントとしてね、御言葉を通して多くの約束と祝福を与えて、その中心のポイントの一つがこの感謝の祈りである、感謝の教えであるということね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、先週四国に行ったんですね。で、四国に行ってですね、ちょっと嬉しいことがあったんですね。洗礼式があったんですね。で、その洗礼された人は、その2ヶ月前ぐらいかな、四国に行ったんですけど、その時に、ね、救われた方なんですね。で、どういうことで救われたのかっていうと、高松の集会に新しいのね、来ないから、来るように祈ってたんですね。そしたら来られたんですよ、新しい夫人の方がね。そしてね、その集会に出て行かれて、最後祈った時にですね、これ見えたんですね。紙があってね、字が書いてある紙。そしてね、この紙をね、握っているものがいると。これを捨てて、悔い改めて捨てていきなさいと。そしてね、一本で行きなさい。そういうね、知恵知識があったんですね。で、その時にですね、その方はね、なんか新興宗教で10年ぐらいやってた人で、そしてね、その教えはおかしいと思ってたんだけど、その本を持っており、また、その教えの紙を持ってくる、その宗教の方を拒否できないでね、捨てられないでいたんですって。しかし、その紙をね、廃棄しなさいということを言われたときに、私のこの状態を知っている人は誰もいないの。これは神だ。ということでですね、すぐ悔い改めてね、廃棄して、そしてその宗教をやめて、神一本で行くっていう決心をされたんですね。それでその方がね、洗礼を受けるということになって、洗礼式を行うことになったんですね。そしてね、素晴らしいなというふうに思ったんですが、それとともにですね、 高松で洗礼式をして、次の日高知で集会だったんですね。高松高知ってのはですね、東京静岡ぐらいの距離があるんですね。で夜なのにね、そこあのなんか賛美大会にも出たみたいですけども、来てね、熱心に参加されていた時に信仰がね深く入ってるなっていうことを思うとともに、その賜物の働きを通してのね動きがいろいろ動いてきたなっていうことをねちょっと感じます。それで今賜物に関してはですね、宿題が出てるんですよね。それで皆さんに聞きますけども、先週5人以上ですね、癒しのために祈った人あんましないな。5人以上って 5回以上ね。そうですね、まあ、宿題が出てますので、興味のある方はやっといていただきたいと、こういうふうに思います。それじゃあね、何か怒った人、こんなんちゃんと挙げてますね。で、怒った人でね、よりすごいやつ、がんがなくなったとかそういうのが怒った人いる。いやいや、みんな怒った人がいっぱいいるときにね、ちょっと暖かくなったとか、その程度では言えないから、やっぱりね、なんかあります、なんかがんが治ったとかそういうのがあったとか。じゃあ中ぐらいのやつ、あ、じゃあ由美野さん、僕はこれは問題児だから、一番の、
うん、毎日朝10キロぐらいマラソンがいて、最近足が痛くて走れなくなっちゃってるんですけど、うん、この前祈ったら次の日に痛みが、その日にも痛みが消え始めて、次の日は全く痛みがなくなっちゃったということで、また走れるようになったということですね、
はい、感謝ですね、はいはい、他にいらっしゃいますか。見えないかな、誰かいるかな、はいはい、
ですね、奥さん元子さんが夜寝るときにお腹痛くてとても眠れないって言い出して、で長男と一緒にちょっと癒しの祈りしたら、腹痛が収まって眠れるっていう話が起こりました。
感謝します。まあ、この間皆さんがいらっしゃったのでね、ご存知だと思うんですけど、祈ってる人って聞いたらね、かなり手を挙げたんですよ、この間、今日に比べて全然手を挙げてたんで、みんなね。そしたらね、次に質問したんですね。何の質問したのかっていうとね、じゃあ、癒しが起こった人を明かしてくださいって言ったんですね。誰も手を挙げない。祈ったらね、必ず何か起こるんですね。全然ゼロ、ね、起こったことがゼロっていうのはないんです。ね。多分ね、なんかちょっとでも手を挙げたら当てられて、なんか言わないといけないと思ったんだろうと思うんですね。でもね、これはね、外見が悪い。だってオンラインで見てる人もいるわけでしょ。そうするとね、みんなが祈ってんだけど何も起こってないっていうことをね、全世界に発表するような出来事になっちゃうわけですよ。まあ、そんなことはありえない。ね。まあ、最低あったかくなるとかね、そういうような技はね、起こってるんですよね。で、怒ってないわけはないんですけども、その後ですね、由美野さんのところの教会に行ったら、この由美野さんがちゃんと言ってない。まあ、習慣で言うとその週じゃなかったので、情状酌量の余地はあるんですけども、何が起こってたのかっていうと、なんか癌の人がいて、3センチか5センチぐらいの癌の、甲状腺のがんの方がいてね、手術することになったんですね、がんを取る。そして教会の人たちが祈ったんですね。甲状腺の手術をするときに、もう回復し、開けたときにね、がんがないように。そしたらね、手術をしてね、びっくりした。何かっていうとね、がんを切り取る手術なのに、がんが消えてたと。感謝したいと。こういうふうに思います。皆さんね、どう感じます？何か起こった人って言った時に、ゼロの時と、ゼロにもかかわらずこういう証があるって言った時の印象の違い、信仰の違いってあるでしょ？ね、言わないといけない。そしたらね、昨日三本松さんのところで集会があったんですね。 で、はるみさん、奥さんのはるみさんがね、股関節の手術をしたんですよね。で、骨にはるみさんはね、問題があって、なんか5歳の骨の太さなんですね。見せてもらいましたね。本当に細い。こんな細い。だから、なかなか回復しない。普通2週間で退院できるのが、2ヶ月ぐらいかかったのかな。そういうような状況だったんですね。ところがね、今年入院したんでしょ、今年かな。まあ、近々入院したんですよね。この間、先に退院していた人とは、たまたま病院かなんかで会ったんでしょうね。そしたらね、みんなね、杖をついてる。しかしね、はるみさんはね、杖つかないで大丈夫。明らかに癒しがね、そこで起こったっていうのが見えました。感謝したいと。こういうふうに思います。それでですね、酒井さんのところに行ったんですね、徳島の。酒井さんのところに行きましてですね、酒井さん、ちょっと最近すごい病気になったでしょ。で、私ね、悪いけどね、死ぬんじゃないかと思いました。なんか、息子さん5歳がね、お見舞いに来て、部屋から出てった時に泣いてたっていうのを聞きましたし、これはですね、ああ、昇天が、一度奇跡が起こってるけどね、昇天かなっていう思いがね、ちらっと来たんですよね。しかもね、薬が使えない。なんかアレルギーかなんかで薬が使えない体質なんですね。で、苦しみがそのままやってくるっていうことで、大変な苦闘の中にいらっしゃったんですね。そしたらですね、なんかある夜に、足元にね、人の気配を感じたそうですね。そしてそれに触れられた時に、こうイエス様だと思ったそうですね。そしてね、治っちゃった。もう次の日からご飯をもりもり食い始めてですね。そして我々の行った時は元気いっぱいですよね。感謝したいと。こういうふうに思います。癒しとか賜物の働きっていうのはですね、私たちがやれば結果が現れるんですね。もちろん本当の賜物の人とね、一般的な方との差は出るにしても、これはですね、祈る時にその技が表されるということね。どうぞ覚えておいてください。それで中部の政界に行った時に興味深いことを体験したんですね。ちょうど、皆さんに癒された人の証をしてくださいって言って、誰も手を挙げなかった次の週だったと思います。皮肉ですね、神様の働き方はね。ユーモアあるなと思いましたね。で、中部のね、夜の集会に行ったんですね。そしたらね、癒しの力がすごい働いた。誰も癒されたって言ってませんでした。でもね、分かったんですね。癒されたなと思ったんですね。そしてホテルに帰って、次の日の朝にね、お祈りしたんですね。前の日の、癒しの力はすごいもんでした。で、私は分かります。あなたが人を癒されたことは分かります。ですから、あなたさんを称えます。癒しのことのように感謝をします。で、まず前もって祈ったんですね。そしてね、こう祈ったんですね。しかし、確証がないので、いいですか？私はもう確信してんだけど、確証がないので、癒されたという確証を与えてください。とお祈りしたんですね。それが朝だったんですが、そしたらですね、午後にある教会で集会をやって、午後にはね、3人癒されたっていう連絡が入りました。で、まさに神様は技を成しておられた。3人っていうのはその前の夜に行った集会においての3人ですよね。そしてね、そのうちの1人はね、非常に私にとって印象的だったんですね。それは一番前に座っていて、そしてね、途中で出て行っちゃった人なんですね。あ、つまずいたんだなと思ってね。で、がっかりしたんですけども、そしたらね、終わったところにまた入ってこられたんですね。そしたらね、その人も癒されてたんだそうです。なんか、首と背中の痛いところが消えたって、そしてね、こんな体験初めてとおっしゃって、これからね、教会に行く とおっしゃったんですね。ですから私がね、出て行かれてつまずいたんじゃないかと思われた方が癒されてるのを見てね、主をあがめました、感謝したいと、こういうふうに思います。そうしましたらですね、ちょっと私不思議な体験をしたんですね。それは何かというと、朝祈ってね、で前夜の連絡が来たんですが、昼に違う教会での集会があったんですね。でその集会から夜の集会に向かって自動車で行った時に、2人の人が付き添ってくださってね、3人で自動車に乗って、夜の集会に向かってたんですね。で朝にね、癒されたことの確証を与えてくださいって祈ってるんですよ。そしたら一人の人がね、目が癒されましたって言われたんですね。乱視とね、白内障でね、右目は見えるんだけど左目が見えない。でその人の目が癒されたっていうことを言われたんですね。まあ主を讃えましたよね。そしたらね、その人が言い始めるんですね。あれってもっと見えるようになってきてるって言うんですよね。あれあれ、こんな体験初めてね、どんどん目が見えるようになってるって言って、あ、右目よりも良くなったとかなんか言ってですね、癒しがね、その時に継続しているのを明かしてるっていう、そういうような感じになったんですね。私はこういうのを見たの初めてでした、具体的にね。そしたらね、その話を今日の朝聞いてる人がいて、なんか右目は良くなったんですって、具体的にね。でその癒しの働きを見てる時に、一つね、感じることは何を感じるかっていうとですね、神様が働きと技をなそうとしてるってことを感じるのです。なぜ感じるのかっていうと、普通ね、祈ってこういろんな技が起こりますけども、その技の現れはより大きくなってきてるように感じるわけですね。リバイバルの真ん中にいる働きとはまだ違いますけども、明らかにその技が開かれてきてるってことをね、感じるんですね。ですからね、どうぞ皆さんね、熱心に祈っていただき、対応していただきたいと、こういうふうに思います。その中でね、主の技が起こってくるっていうことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと思うんですが、これは神の言葉のことを言っています。神の言葉が私たちに語られたら、それはそのようになるということですね、言っているのですね。私はそれを学んだのは、ジョージ・ミューラーの伝記を通してでした。そしてですね、一番最初の頃に学んだのは、お金のことです。まあ、お金のことお金に関してはね、前にも言いましたけども、かなり私は気にしてたんですね。それは何を気にしてたかっていうと、伝道者として成功する条件っていうのを当然考えてるわけですね。まあ、そうすると普通考えるのは、伝道力があるとか、説教がうまいとか、牧会力があるとか、そういうことを考えますが、主が言われたことはちょっと違ったんですね。それは何かっていうと、経済。これがしっかりできるかどうかが、成功するか失敗するかのポイントになると。だから経済、これをしっかりさせるかどうかがポイントになると。ということだったんですね。で、その時にですね、ジョージ・ミューラーが祈りだけで経済が支えられたっていう、この信仰。これはですね、実は働きの成功失敗を左右する大きなポイントであろうと。こういうふうに感じたんですね。で、ジョージ・ミューラーはですね、お金がなかったんですが、神様に祈って与えられていって、そしてね、2万人かな、個人、2万人かな、ちょっと忘れたけど、1万か、1万人の孤児を養ってね、で最終的にはね、1年にね、1000万円以上の献金するのかな、すごい祝福された人なんですね。で、私はね、これだと思いました。で、その時にね、何がポイントになってるのかっていうとですね、祈りがポイントになってるんですが、御言葉がポイントになってるんです。で、御言葉がね、詩篇34編の 主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ねる者と求める者は良いものに何一つ欠けることはないっていう、この言葉、これをですね、土台に祈ってた。そしてね、一度も裏切られることはなかったとおっしゃってたんですね。それでね、私ね、真似したんです。この御言葉を土台にね、祈ると。ただね、この御言葉には条件があるのは、主を恐れるって条件があるから、主を第一にしないといけない。で、その主を第一にするっていう条件で、祈り始めたんですよね。そうするとね、ジョージ・ミューラーのように次々と与えられるんですよね。具体的にね。で、進学校に入ってる時はね、全くお金がありませんでした。それで、進学校から、最初は、福音派の教会に行ってましたから、そこの教会までいつも電車で行ってたんですが、電車賃がなくなっちゃった。日曜日行く電車賃。それでですね、歩いてね、教会まで行ったんですね。1時間半かかりましたよね。それはね、首都散歩とかなんかね、最初は言ってたんですけど、そのうち疲れてきてですね、でやっとたどり着いたっていう感じでしたね。そしてね、確かね、30円ぐらい持ってたのかな。それで礼拝があってね、私はこの中の誰よりも多くのお金を献金しています。なぜなら私は、私の全財産を捧げているからですって、30円。捧げたんですよね。そしてね、その時に借りないという原則を持ってましたので、まあ、ジョージ・ミューラーもそうだったので、ね、それに習ったわけですね。で、その教会ではお昼ご飯が出たんですね。100円か150円カレーライスでしたね。それをね、食べたらね、お金がないわけだから、これは借りちゃうわけになるから、食べないようにしようと思ったんですね。そしたらね、気がついたら食べた。でね、しまったと思いました。みんなが誘うからね、乗っかっちゃったんですね。しまったと思ったんで、お金ないでしょ。で、借りたら終わりだっていうふうにね、ジョージ・ミュラーの本を通して、その時はね、そう思い込んでましたからね。で、すぐ祈り出したんですね。神様はね、どうぞお金を与えてくださいって。今、100円か150円払わないといけません。全くお金がありません。まあ、人には必要を言わないという原則をね、ジョージ・ミューラーは取ってたので、同じような原則を取って対応してたんですね。そしたらですね、徴収係にはお金を集め始めたんですね。で、徴収係から離れてね、遠くに離れながらやってたら、どんどんどんどんね、みんながお金払って、で人がいなくなってきた。であともう2、3人になってきたんですね。で、神様はね、私に祈ったんですね。神様、ここであなたがくださらなければ、あなたの手が短いということになります。あなたが全能でないことになります。だから与えてくださいって言ったときに、役員の夫人がやってきて、ちょっとこっちとかなんかおっしゃってね、私を呼んだんですね。で、そこ行きましたらね、5000円くださった。まさにね、滑り込みセーフ。これが一番滑り込みセーフでしたね。具体的にね。で、その5000円っていうのはですね、教会からくださる交通費だったんですね。ところがね、交通費はいつも同じ月の同じ週にくれていて、2週間前ぐらいにもらったので、くれる時ではなかったんですね。ところがね、その時だけ、その時にくださった。まさに主の手でしたよね。まあ、そのご婦人はね、その旦那さんと共に有名になった人です。テレビでのかなんかやってね。で、有名になった人ですね。その中でね、御言葉の確かさ、御言葉のね、力っていうことをね、を体験したんですね。で、言葉というのが一つ信仰の土台となります。そしてその言葉に従うときに、主の技を見るっていうことをね、ちょっともうちょっとお話あるんですが、時間がなくなってきましたので、ね、 だから言葉が一つ大きなポイントであるということを覚えつつ歩んでみてください。お祈りします。天のさんお一人お一人の上に豊かな祝福と恵みを与えてくださいますようにおられています。何か、この信仰の告白をしなければならないことがあって、その告白をしないがゆえに信仰のこの働きの力が弱い方がいらっしゃいます。きちっと主にあった信仰の告白、御言葉に沿った告白をするように主は語っておられます。天の様どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。まあ、なんか対立があってですね、ちょっとその方が悪いと思うことがあって、それが心に引っかかっている方がいらっしゃいます。引っかかっていることがあれに関してはちゃんと謝罪して対応していきなさい。それは後に祝福となり、またさらに主の働きが進むこととなります。天の様どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何か目的があってですね、望みがあってそれをやるために必要なお金がないということで諦めている方がいらっしゃいますが、祈って従っていくように主は語っています。その中で主が必要なものを与え、必要な助けを与えてくださいます。癒しの働きのために祈りたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。おのおので罪の悔い改めをしてください。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。どうぞお一人お一人の癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されることをありがとうございます。お一人お一人の体を精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体を精神が病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体を精神が病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体を精神が癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体を精神に癒しを宣言する。舌にちょっと傷がある方がいらっしゃいます。これが癒されました。感謝して受け取ってください。目がぼやけている方がいらっしゃいますけれども、これが癒されました。また何かこう立つと、くるくるっていう感じになる方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体を精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。